メーション
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただき、またまちづくり協働センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の宮下さんに、身に覚えのない商品が届いた、代引きによる金銭被害や海外からの小包みにご注意くださいという、このお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今回このテーマを選んでくださったのはなぜでしょうか。
はい、身に覚えのない商品が突然届いたという相談が複数寄せられています。
そうですか。
はい、海外から送り主不明の小包みが届くケースや、中には代引きサービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるというものもあります。
はい、
ちなみに代引きとは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのことです。
はい、私もたまに利用しておりますけれども、そういう形での、サービスを利用したなかなか被害があるということですね。
そうですね。はい、届く商品というのは洋服とかアクセサリーなどいろいろなんですけれども、特に先月は注文していないマスクが届いたというご相談が大変多かったです。
マスクですか。そうなんですね。わかりました。じゃあ事例その他にもいただいているので2つほどいただいてます。ご紹介します。まずは1つは50歳代の女性です。送り主不明の小包みが自宅のポストに投函されていました。未開封なので中身はわからないんですが、外国から送られてきたようです。届いた商品どう扱えばいいでしょうかというのが一つ目。二つ目は20代の男性からです。インターネット通販会社から自分宛に代引き、先ほどご紹介いただいた商品と引き換えにお支払いするという代引きで荷物が届きました。自分はいなかったので代わりに家族が代金として1万円を支払いました。そして荷物を受け取りました。そしてこの方が帰ってこられて開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのない洋服でした。支払ってしまった代金を返してほしいですという、このような事例のご相談ですけども、さあここからアドバイスいただきたいと思います。
はい、この事例のようにもしも商品が届いた場合は、本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか、で以前にインターネットショッピングで購入したけれども、まだ届いていない商品はないかの2点を確認してください。稀に家族からのプレゼントだったというエピソードもあるんですね。
それはなぜ、
クリスマスとか父の日、母の日などに、別に住んでいる別居のご家族が、インターネットでプレゼントの商品を注文した場合、注文方法によっては、注文者のこのご家族のお名前ではなく発送したお店の名前で届く場合があるんですね。
なるほど。
ですのでそのいずれにも当てはまらない場合、自分も家族も誰も頼んでいないという場合は、これからお伝えすることを、参考にして対処してください。
いくつぐらいありますでしょうか。
5つぐらいです。
5つ。わかりました。じゃあ1つ目は何でしょう。
まず身に覚えのない商品が届いたら受け取らないようにしましょう。受け取って開封してしまうと受け取り拒否が難しくなります。家族宛てなど受け取るべきかその場で判断できないときは、荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。
ということは、今確認できないので、持って帰ってくださいということはいいんですね。
そうですね。一旦保留でということで、受け取り拒否になってしまうと、もう本当に戻してしまう形になるんですが、ちょっと待ってもらえませんかということで、保留してもらってください。
はい、わかりました。なかなか配送されてる方ね、大変だと思いますけども、被害に遭うことを考えたら、でそれよりも、もうちょっと最後の方にご紹介いただくかもしれませんが、家族間が結構話し合っておけばいいですね。
そうですね。
届くかもしれませんっていうね。だからとにかく身に覚えがなかったり、本人さんがいなくて確認できなかったら、じゃあ一旦持ち帰ってもらっていいですかっていうことはできるということですね。 はい、わかりました。2つ目は何でしょうか。
はい、仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません。
はい、
これは代引きでなく単に商品を受け取った場合なんですが、
はいはい、何だろうと思って受け取りました。
はい、受け取った後で注文していない商品だと分かった場合、うん、
はい、
これは売買契約は成立していないため、
あ、
はい、荷物の中に請求書が入っていても、はい、契約成立していませんので、
ええ、
支払う必要はありません。
あ、そうですか。
はい、あと一方請求書が入っていなかった場合でも、
ええ、
後々クレジットカードの請求がある場合が可能性ありますので。
そうなんですね。
はい、毎月の明細書をチェックしてください。
はい、ということは何らかの形でご自身のクレジットカードのナンバーが漏れている場合があるかもしれないから。
はいですね。
じゃあ請求書がないで、これは全然身に覚えがない、
はい、
でも払わなくていいっていう言ってたからもらっとこうとしてしまうと、もしかしたらクレジットカードで落とされている可能性も
あります。
で、
また頼んでないからといってすぐ商品を処分することは避けてください。
はい、
間違えて送りましたので返してくださいと言われる可能性も、全くないとは言えません。
そうですね。
はい、一定期間保管をしておいてください。
だからもうそれは触らない で、
そうです、ね、
しばらく置いておきましょう。
はい、それがいいかと思います。
はい、わかりました。3つ目は何でしょうか。
はい、先ほどの商品が代引きで届いて、はい、はい、支払ってしまった場合、
ね、あ、そうかそうか、ご家族がね良かれと思って払いました。
はい、これはもう早急に発売元、はい、発送元に連絡をしてください。
はい、
商品を代引きで支払い受け取ってしまった、うん、あと、はい、注文していないことが分かった場合は、
はい、
発売元、発送元にその、そのことを伝えて、返品返金の交渉をしてください。
はい、
はい、宅配業者さんにはもうちょっとね払ってしまうと受け取り拒否というのはすごく難しくなってしまいますので、
はい、
基本的にはその送ってきたところですね、と交渉になると思います。また発送元なんかが書いていてもですね、そこと連絡が全く取れないという場合もありますので、
はい、
代引きを受け取るときは特に注意をしてください。
そうですね。ということは本当に一旦お金を支払ってしまうととても難しい。
はい、そうなります。
でこれはあらかじめ相手の方が間違って送ったというよりも、
はい、
あえてどさくさに紛れてておかしいんですけども、
ありますのでね、
こちらのそういう善意を、
はい、
悪用して、
はい、
もう返せない状況を作ってしまうという場合があるということを、
はい、
今日はちょっとじっくりと受け取っとかなきゃいけませんね。
そうですね。
はい、だから家族が良かれと思って払ってしまうことは、
はい、
間違いの元になるわけですか。
はい、よくね家族が頼んだのかなと思って払ってしまったということを
ね、
お聞きするんですけれども、
はい、
はい、やっぱりそれは注意してください。
うん、だから販売元とか発売、うんうん、発送元が書いてあっても、
はい、
電話に出てくれない可能性もある、
ね、はい、
じゃあもうその時にはどうしたらいいでしょうか。ご相談にまず寄せてもらったらいいでしょうか。
そうですね、まずはい、センターの方にご相談ください。う
ん、はい、分かりました。では4つ目いかがでしょうか。
はい、海外から届いた商品の場合は、
はい、
安易に返送しないようにしてください。
海外から届いた商品、
はい、
はい、
発送元が海外である商品を受け取った場合、
はい、
その商品の内容にもよりますけれども、例えばいわゆるブランド商品の、
はい、
偽物だった場合など、
はい、
海外への発送元へ返品する行為というのは、偽物を海外に輸出するという関税法上の問題となる可能性があります。
こちらとしては返品だけども、
はい、
形としては輸出ということになるんですか。
なってしまう可能性があるんですね。
はい
はい、なので海外安易に海外へ返送することは避け、
はい、
やはり一定期間保管しておいた方が良いと思います。
そうですか。
はい、でまだ荷物を開封していない場合には、受け取り拒否ができるか、
はい、
これは宅配業者さんに、相談してみてください。
あ、じゃあ一旦そこで受け取ったけれども、
はい、
開けていませんで、
はい、
家族も誰もそんなの頼んでなかったと思ったら、
はい、相談してみてください。
ということでどっちになるかは分からないけれど、
はい
はい、もしかしたら受け取り拒否ができるかもしれない。
はい、
分かりました。とにかくご相談することということですね。はい、分かりました。はい、5つ目は、
はい、 これが、ね、まあ、一番大事なのかな、はい、あの家族と普段から打ち合わせをしておきましょう、
そうですね、
ということです。
はい、
あの普段からの備えとして、あの通信販売などを利用した場合は、あの代引きなどの使用方法も含めて、
はい、
あのまあ、近いうちに荷物が届くことを必ず家族に伝え、まあ、誰が注文したかわからない荷物は受け取らないという、はい、まあ、家族間のルールを決めておいてください。
はい、これがやっぱり一番大事でしょうね。はい、あのまあ、頼まれた方はあのこのぐらいの大きさのものが届くはずとか、
うん、はい、
代引きにしたから届いたらちょっと払っといてとか、うん、もう自分で用意して渡しておくとか、
はい、
コミュニケーションがやっぱり大事なんです ね、
そうですね。
これをさえしておけばもうその時点で受け取る前に、はい、あ、うちはこれは頼んでないよって、
はい、はっきり、ね、分かりますの で、ね、
でその場だったらあのあ、じゃあ受け取り拒否ですね、うん、ってことですっと持って帰っていただける、
はい、
そこで拒まれることはないんですね。あの受け取りさえしていなければ、
そうですね、もうあの、頼んでいませんということで、うんうん、あのはっきり受け取り拒否ということを伝えてください。
は
い、
配送業者の方はもう間に入って運ぶだけだとね、
はい、
何のあれも利害関係もないので、
そうですね、
はい、じゃあ受け取り拒否ということはちゃんとその場で言えたら一番いいということですね。
はい、
わかりました。そして今5つご紹介いただいたこのアドバイスを受けながら、でもやっぱり不安だなという時はどちらに行けばよろしいかご紹介ください。
もうね、あのいろんなパターンがありますので、あの判断に迷うこともあるかと思います。
そうですね、
はい、あのそういった場合はあの三田市消費生活センターにぜひご相談ください。
はい、場所はキッピーモールの6階です。
はい、
月曜日から金曜日と第2第4土曜日、はい、朝10時から夕方の
5時までです。
5時まで、はい、でお電話の場合は電話番号を教えてください。
はい、079-559-5059 になります。
はい、もう一度申し上げます。079-559-5059ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひお一人で悩まないであのご相談していただくのが一番いいかと思います。とにかく早めがよろしいですね。
はい、
はい、お話をいただきましたのは消費生活センター相談員の宮下さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。